経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4812、電通総研代表取締役社長岩本博久さんにお越しいただいています。では岩本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします。はい、
2024年のですね、1月1日に社名を電通国際情報サービス、略称 ISID からですね、電通総研に変更しました。システムインテグレーション、コンサルティング、シンクタンクという3つの機能を連携させまして、社会課題や企業の経営課題を解決する事業を展開しています。
はい。ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では岩本さん、生年月日を教えてください。
1971年の7月13日です。
現在おいくつでしょうか？
53歳になったばっかりですね。
はい。ご出身はどちらでしょうか？
埼玉県の埼玉市、以前の浦和市になります。
浦和市で出したんですね。はい、浦和市でお住まいだったんですね。
浦和市で生まれまして、はい、1歳の途中で静岡市に父の転勤で引っ越しました。
そうでしたか。はい。ではご記憶があるのは静岡からですかね。
そうですね。
はい。お子さんの時はどのようなお子さんだったと思われますか？
もう外で活発に遊ぶということで、結構自然が豊かな町でしたので、魚取りとか虫取りとか、結構そういう生き物の飼育が好きでして。
ああ、そうですか。
そういう日々を毎日過ごしてましたね。
もうずっと静岡にお住まいだったのでしょうか？
中学1年生の途中までおりましたので、はい、12年ぐらいですか。
はい。
静岡に住んでおりました。
そうしますと、またお父様のご転勤か何かでしょうか？
そうなんですよ。それで、中学1年生の、3学期に東京の三鷹市に、
はい、静岡から三鷹に。なかなかその中学生ぐらいですとカルチャーショックも大きそうですね。
かなりのカルチャーショックでございまして、
はい、
はい、静岡の中学はまあ非常に、なんていうんでしょう、もう田舎
の
どかなところで、髪型もみんな坊主だったんですよね。
はい。
で、東京の三鷹に来て、うん、もうまず衝撃を受けまして、
はい、
ロン毛だったと。
ロン毛パーマかけてる人もいたり、
まあまあまあ
まあまあ、
ちょっと色の変わった
結構静岡であんまり見ない
髪の毛の
世界を見まして、
ビーバップハイスクール的な、
そういや、もう本当に
ちょっとやんちゃな、
ちょっとこうテレビで見るような、
はい、
あ、世界あるんだと静岡では見てたのは、見る前であるって。
あと、まあ、とにかく人が、三鷹市でも人が多いなっていう、もう、初めて新宿に行った時なんていうのはもう、あまりの人の多さで、頭痛くなっちゃいましたし、うん、覚えてるんですけど、本当にもう、
そうですよね、
東京というのは、
怖いな、
すごい、はい、うん、というのがもう、カルチャーショックでしたね。
そうでしたか。その後、岩本さんは、上智大学の理工学部の物理学科へご進学ということなんですけれども、はい、研究室はどのような？
研究室は原子物理研究室っていう、はい、いわゆる 量子力学とか、うん、昨今で言いますとこう紙を噛んでとか、ああいう、
はい、
よく、まあ、皆さん聞かれると思うんですけど、はい、そういういわゆる量子力学の研究室でした。
そこの研究室で学ばれている間というのはやはりゆくゆくはそのなんかメーカーですとかにご就職されようというお気持ちだったのでしょうか。う
ん、友人はみんなそうだったんですけど、はい、私自身はあの、まあ、大学3年の、まあ、就職活動の前ぐらいですかね、はい、実際あのやっぱり営業の仕事をやりたいという思いがあの強くなりまして、
はい、
研究室では唯一一人だったんですけど、研究室といいますかもう学科で見てもほとんどいなかったですけど、うん、
はい、
そういう営業職をいろんな企業さんの就職活動させていただいたと、
はい、
なので OB 訪問みたいなのもたくさんかなりの数やらせていただきましたし、
それはもう業種業態問わずでしょうか。
業種業態問わずです。ただ私自身はやっぱりその自分自身をこう
売りたい
自分自身をまあ信頼していただいて一つのこうビジネスにしたい、ビジネスが作れるといいなっていうのをおぼろげながら思ってましたので、はい、そういうこう
形がないもの
を売るっていうのは結構営業力、
はい、
営業としてのこういろんな力が試されるのかなとこうまだ何も分かってなかったかもしれないですけど、学生の時はそういうのをおぼろげながらに思ってたんですよね。
ただその形のないものをこの自分の信用力で買っていただく、選んでいただくという形の営業をされたいと思われた理由といいますか、きっかけはあるのでしょうか。
そもそも父が営業職に近いものをずっとやっていて、はい、そういう父の姿を見ていたっていうのがやはり今思うと自分がそういう営業という仕事に興味を持ったきっかけだとは思うんですけど、うん、
現体験のような、
その形のないものを営業する、自分自身をよりお客様に認めていただくみたいな、それはこういろいろな就職活動をしていく間にもどんどんそういうふうになってた気がします。
ああ、そうでしたか。もうさまざまな OB の皆さんのお話を伺って、はい、で、うん、最終的にはもう、社会人のスタートからこの、あの、
そうなんです、はい。
それはなぜだったのでしょうか。
そういう意味では、今弊社電通総研、私が入社した時は電通国際情報サービス ISID なんですけど、まあ売っているものは いわゆる IT のサービスソリューション、まあ、いわゆるそういうデジタルの世界だと思うんですけどね、はい、あのお伝えした通り形のないもの
ですね、
ですね、
はい、
あのまあ、そういったものをいろいろ提供することによって社会のまあ役に立っている企業なんだろうなというふうに思ったこともそうですし、
はい、
当時はあの電通と、GE のジョイントベンチャーということで、まあ、その組み合わせも非常に
ユニ
ークだなというのもあったんですけど、まあ、あとはやっぱりその就職活動の時に、お会いしたやっぱり、先輩の方々とかもすごくあの人間魅力があると言いますか、
うん、まあ、ご縁ですからね、こういうものって
何かこういいインプレッションを受けたんですよね、
うん、はい。ご入社されてからの、その、やはり理系での入社となりますと、あの、なかなか、あの、希望があっても、あの、システムの方へ、向かわれる方も、今までご出演されてきた企業の社長さんでも、そのようなお話よく聞く機会があったんですけれども、うん、はい、山本さんは最初の配属先はどちらだったのでしょうか。
配属先はですね、製造業様に IT のいろいろなシステムを提供する、製造ソリューション事業部っていう、あの弊社に今事業部があるんですけど、 その前身になる事業部なんですね、
はい、
で弊社あの いくつかのセグメントがございますが、当時私が新入社員だった時はそこの事業部は一番人気がなかったんですよね。
そうなんですか、はい、
うん、というふうに当時先輩からも聞いてたんですけど、はい、 私はですね、そこの、まあ、先輩方々にお会いして、これもなんか一番自分に肌が合うというか、うん、あ、ここでぜひ働かせていただきたいなって思ったんですよね。
どういったところが肌に合ったのでしょうか。
弊社の事業、各事業部ある中で一番やっぱり営業のこう、なんていうんでしょうね、役割的な部分も大きかった事業部ですし、営業の数も多かったんですけど、
はい、
まあ、そういう部分もあったと思いますし、やはりまあきっとそういうところで働かれている先輩なんで、それぞれ皆さんやっぱり非常にこう魅力的な方も多かったなと今思うと感じてます。
はい、はい、ということで、ご入社されて希望の営業職にもお付きになることができたということなんですけれども、その当時ゆくゆく社長になると思われていらっしゃいましたでしょうか。
全く思ってませんでしたね。はい、それは思ってませんでしたね。
はい、現在振り返ってみて、なぜ自分が現在 の, お立場にいらっしゃるとお考えになられますか。
うん、そうですね、まあ、いろいろなことがございましたが、まあ、やはりそのあるタイミングタイミングで、まあ、自分にとっては新たなチャレンジになる、ある意味まあ試練みたいなことかもしれないんですけど、うん、そういうステージが常に何年かごとにあったと思うんですね。うん、
はい、
で、全てやっぱりその時の自分にとっては非常に、難しいハードルが高かったんですけど、それをまあ乗り越えてきて、乗り越えて乗り越えて、自分自身もまあいろんな経験して、うん、手前味噌ですが、まあ、人間としてのこう器も含めて、もちろん入社した時よりだいぶ大きくなったかなと、まあ、そういう中で、
はい、
まあ、自分は予想はずっとそんなことは予想してなかったですけど、前任の社長から指名を受けたと、
はい、
という世の中わからないなと。
もう実際にその、お話を受けた時というのの率直なお気持ちはいかがだったでしょうか。
まずびっくりしましたし、はい、弊社、まあ、今年社名変更しましたと、はい、で来年から新しい中継が始まります、うん、まあ、といういろんなタイミングとか考えてもですね、今交代なのでしょうかというのが、まあ、まず最初に、
はい、
前任の社長が社名変更もリードしましたし、うん、まあ、まだやられるのかなというのは、はい、まあ、私もそうですし、おそらく社員も思ってたと思いますので、びっくりしました。
はい、
はい、
驚くことの多かったタイミングであったということなんですけれども、はい、ぜひですね、その社長になられた時に社員の皆様へかけたお言葉などをお聞かせいただけますでしょうか。
私自身、まあ、先ほどお伝えしたようにこうハードルが常にこう来て、まあ、それを乗り越えてきたということで、まあ、要はそれをができたのはですね、自分一人ではやっぱり何にもできなかったんですよね。まあ、常にチーム、プロジェクトの仲間がいて成果が出せたと。やっぱりその自分自身では限界っていうのはあると思うんですけど、それをちゃんと認識することによって、ちゃんとそのチームとしてさらなるこう大きな成果を出せる、そういう考え方でやっていきたいということと、あとは弊社ずっとここ5年6年手前味噌なんですが、業績が、まあ、成長できてますと。
好調ですよね。
はい、うん、ただやっぱりビジネスっていうのはもうこれがずっと続くわけではないと、まあ、私自身が思ってますので、まあ、やっぱり今一度謙虚にそういう姿勢でやっていきましょうと、もう一回そういうふうにやっていかないと、足元すくわれますと、ということですね。
はい、ありがとうございます。さて、現在までたどり着いてまいりました皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード4812、電通総研代表取締役社長、岩本博久さんです。
御社には3つの事業、コンサルティング事業、システムインテグレーション事業、シンクタンク事業あるということなんですけど、それぞれこの事業の概要を教えていただいてよろしいでしょうか。
まずシステムインテグレーション事業というのはもう創業以来、ずっと強みとしてやってきております、製造業様向け、金融業様向け、流通業様向け、電通グループとの協業というところでの、もうまさにシステム開発含めたシステムの導入、システムインテグレーションで、コンサルティングに関しましては、以前からグループの子会社でコンサルティング会社を2社持っておったんですが、今回電通総研本体に統合しまして、より先ほどお伝えした強みであるシステムインテグレーションにの、その具体的な世界にですね、実装につながるようなコンサルティングっていうところをより強化していこうと。でさらに今回シンクタンク機能というのを、電通グループにあった電通総研からメンバーを我々側に、来てもらったんですが、世の中の課題に対する発信とかですね、調査研究発信から、コンサルティングにつなげて、先ほどお伝えしたシステムインテグレーションにもつなげていくという、その3つをうまく連携させて社会貢献を実現したいという思いです。
なるほど。御社はこのシステムインテグレーター、この業界の中ではかなり利益率が高いで、これは、受託も当然されてはいるんですけど、もう一つやっぱり大きなものとして、この例えば人事管理パッケージのポジティブとか、会計領域に、いくつかのですね、強い自社製品がある。これがやっぱり利益率が安より高い理由ですか？
そうですね。自社開発のソフトウェア製品を、今おっしゃってくださった人事のパッケージ以外にも会計領域のパッケージ、製造業さん向けのモデルベース開発という世界でのパッケージ、そういうものが思っていることが大きな強みだと思います。
そうですよね。これはだから開発費用は自社で作ってるからかかってるけど、損益分岐点を超えたら非常に儲けが大きくなってくる。
まさにおっしゃる通りでして、
自宅開発の場合はお客様から受けたものを作り込むっていうことだから、ある程度利益率はよそ様との競争もあるから、莫大には高くならないということですよね。
そういうことですね。今までだからおっしゃる通りで、かなり、実態としては投資してソフトウェア製品作ってきた
んですよね。それがようやく花が咲いて、損益分岐点を超えて儲かってきたフェーズ、で、しかもこの自社のソフトウェアを製品を組み合わせたサービスを強化されてて、これにつながるようなさまざまなシステム開発も自宅する月次でチャリチャリとストック型収益、これになっていくということですか。
いわゆるソフトウェア製品自体は、昨今言われているサブスクリプションの契約であったり、いわゆるメンテナンス契約っていうので、毎年こう、契約していただくと。
ストック型収益と。
それがストック型ですね。で、さらに、全く標準機能で使っていただくケースっていうのはやっぱりなかなか難しいので。
企業のそこのとこのあれに合わせたカスタマイズ、作り込みっていうのが、つなぎ込むっていうか、そういうのが必要ですよね。
その組み合わせでのビジネスになりますね。
あとは御社の場合、このコンサルティング事業、これがやはり部門、これが非常に強いということで、自社製品につながるような結論として、そこに落ちていくようなコンサルティングを強化することによって、この本当に総合力を発揮する、そんな感じでしょうか。
そうですね。今までもグループの子会社、コンサル会社が、あって、その時から特に例えば製造業さん向けの設計開発のプロセスとか、そういった領域での実績、ノウハウっていうのは結構あったんですね。で、今回この電通総研になって、よりコンサルティング機能強化っていう意味では、もうまさにおっしゃってくださった通りで、我々の強みであるソフトウェア製品の導入に まあ、つながることもイメージしたコンサルティング、うんうんうんうん、あるいはさらにその上流のシンクタンクの発信ということを、まあ、我々としてはより意識してやっていこうと、う
ん、なるほど。あとやはり今この業界っていうと生成系 AI、まあ、これがまあ、世界的にも流行るというか、まあ、主流となってきて、やっぱ御社にも様々な影響はあるかと思うんですけど、まあ、御社の取り組み、どういうふうに取り組まれてるんでしょうか。
我々も、まあ、もう各社様も皆さん取り組まれてるとは思うんですが、うんうん、生成 AI に関しては、自社製品、うん、
はい、
ノーナレーターというですね、
ノーナレーター、はいはい、
我々の製品名なんですけど、うんうんうん、中身は、いわゆるチャット GPT というんですか、
はい、生成 AI のオープン AI の、はい、
なんですが、うん、まあ、それをこう、まあ、使いやすくして製品化したというものを結構早めに出しまして、うんうん、
なるほど、
はい、
これはだから直接的にオープン AI をそのまま使うというと、やっぱり若干使い勝手、日本企業としては使い勝手が悪い部分があると、はい、それをうまく、それをエンジンとしてはそれは使うけど、はい、まあ、周りのところ非常に企業として使いやすくされたと、
そうですね、
ユーザーインターフェース UI、 このあたりを結構こだわられたっていう感じです、
はい、
日本企業ってなかなか使うの難しいですもんね、
ええ、まあ、あとはそのよく世の中でも言われてますけど、うんうん、AI が情報漏洩の部分ですね、うんうん、そういうのをちゃんとその各社さん、うん、
あ、なるほどなるほど、
各社さん、うん、オンリーで使える、
要は出してはいけないものを外に出さずに、はい、生成 AI をうまく活用できる、
はい、
そうですよね。
そういう
ものですね。ネット上で適当にやってしまうと、実は社内のデータを入れて聞いてるんで、その社内のデータが他にも行っちゃうと、
はい、
これまずいですよね、
はい、
企業としてはそれは許せないと、
はい、
まあ、個人が使うんだったらともかくということですよね。
そうですね。
なるほど。でそんな、まあ、御社という形なんですけど、やはり支えてるっていうのは人材、人の力ということだと思うんですけど、今御社グループで何人ぐらいお働きられてるんですか。はい、
グループで、はい、連結で3900、
はい、4000人弱、
もう4000人に近くなってきてますと、
うん、
単体で2400ぐらいですね。
2400、はい、で単体の2400人、ざっくりと何人がどんな仕事してるもんなんですか。
大きくざっくり分けますと、はい、営業職が 13% ですね、
はいはいは
い、いわゆる技術職、うん、が74%、
はい、
コンサルタント職が 9%、
はい、
まあ、そういう意味ではこう技術、うん、コンサルで 83% ですね。
そんな形でやってると、
はい、
でそういう人ってやはり入ってもらわないと減っちゃうという形だと思うんですけど、まあ、一つは新卒採用、一つはまあ経験者中途採用、この二つがルートあるかと思うんですけど、例えば今年4月って新卒って何人ぐらい入られたんですか。
今年はですね、はい、まあ、かなり今採用に力入れてるんですけど、
はい、
単体で148名でございました、
はい、なるほど、
はい、
でその148名、まあ、入っていただいたという形なんですけど、例えば今後、まあ、電通総研にはこんな新入社員に入ってほしい、望む人物像のようなものございますでしょうか。
はい、まあ、我々長期経営ビジョン2030というのを、
はいはい、まあ、
出してます、
はい、
で、まあ、そこで活躍貢献してくださる方に、うん、入ってほしいんですけど、うん、まあ、我々特にですね、うん、人間魅力っていうことを強く打ち出してますと、
うん、
でミッションで誠実を旨とし、うん、テクノロジーの可能性を切り開く挑戦者、ヒューマノロジー・フォー・ザ・フューチャーって言ってるんですけど、はいはいはい、成長意欲、
うん、
あとまあ探求心っていう、うん、そういうものが、うん、個々の方々がそういうものを強く持ってる方、
うんうんうん、
にぜひとも来ていただけると嬉しいですし、うん、我々とにかく技術職とコンサルタント職合わせて 83% ぐらいなんですね、
うん、
そこが全ての我々の企業価値といいますか、ま
あ、根源ですよね。
根源なんですね、
はいはいはい、
でじゃあそこの一人一人の人数が多ければいいってもんじゃなくて、
やっぱ質問、
一人一人が、うん、どれだけの、まあ、例えば売上とか利益を出せるかと、
要は付加価値がどれだけつけれるかと、はい、いうことですよね、
一人一人のパフォーマンスをどれだけ上げれるか、うんうん、まあ、つまりそうなるような社内の育成もしなきゃいけないですし、 そういう素養の方を採用したいんですよね、うん、
なるほど、
はい、
でこの番組って実はお昼に放送してるんですけど、社長ランチ、はい、お昼、はい、何を食べることが多いんですか。知らん顔ですよね、会社 ね
私は、うん、ヨーグルトとか、
はいはい、
バナナとか、
はいはい、なんかあれですよね、女子大生のような、はい、JD のような、
あんまり時間がないということなんですけど、それとですね、やはり夜そういう お客様、会食等が比較的多いので、
まあ、昼間もがっつり食って、夜も会食がっつり食ったら、えらいことになるってことですよね、
はい、なんで昼は抑えてます、
う
ん、
抑えて、
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問お願いいたします。
リスナーの皆さんに何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですけど、何かございますでしょうか。
まあ、私がちょうどその入社した時 の、はいはい、もう引退された先輩から勧められた、
はいはい、
人を動かす道は開けるって、はい、多分皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはいはい、
カーネギーさんの、
はい、めちゃめちゃ有名な本ですね。
そうですね、うん、でほとんど皆さん読んでると思うんですが、まあやっぱりこう振り返るとすごくこうもう一回自分自身の確かめにもなりますし、
はい、
っていうのが一つと、あともう一冊は新渡戸稲造の武士道、
はい、
この情けは人のためにならずっていう、まあ、それは私すごく大事にしてる言葉なんですけど、はい、まあ、まさにそういうことをもう一回こう確かめるには非常にいいかなと思ってます。
はい、また紙幣が変わったタイミングで、
ね、
いいですね、また振り返
りましたね、
はい、ぜひ皆さんも調べいただければと思います。改めまして、本日のゲストは電通総研代表取締役社長岩本博久さんでした。岩本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは電通総研代表取締役社長岩本博久さんでした。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組はJAC リクルートメントの提供でお送りしました。